たいと思います。実はこの箇所をですね、最初に私受けたんですけど、マタイの18章です。18章の18と19ですね。ちょっと読みます。あ、19、20ですね、19、20です。19節、誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。実はですね、この箇所がポンとこの先週メッセージを聞きながら伺いました。なぜ2人っていうのがまず浮かんだんですね。なぜ1人でもいいじゃない、でもダメなのよっていうのがね、週末においてはダメよっていうのが来ました。2人だと自分のこと普通祈れないですよね。ここにありますように、どこだっけ、一つにして心を一つにして祈るななってあるでしょ。二人が心に一つで祈るのに、例えば自分の給料を上げてくださいなんて心を一つにしていけないですよね。で、相手、例えばですね、相手の給料が上がりますようにって心を一つにして、多分祈れないと思うんですよね。二人が一つ心を一つにして祈れるとしたら、多分自分のことじゃないな、もう自分のことから離れるのがまず第一条件だと思うんですよ。これが週末に求められている祈りじゃないかなと。で、もう一つ重要なのは、20節ですね。私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。ありますように。兄弟姉妹と心を一つにするんじゃなく、一つにするだけじゃなくて、主もそこにおられる。ですから、主も一緒に祈っている状態が、週末においてはますます必要になるんじゃないかなっていうのを感じました。したがって、なんて言いますか、相手の喜び悲しみを共有するという祈りだけじゃなくて、主とその喜び悲しみを共有できる祈りがますます週末には重要になってくるというふうに思います。で、それはですね、究極的には主にすがるような祈り、あの死の祈りにありました、また修善人の祈りにありましたけど、憐れんでくださいというすがるような祈り、自分を忘れたような祈りになる可能性も高いと思います。特にですね、今後は、喜びというよりは主の悲しみ、それから兄弟姉妹の悲しみを共有するような祈りが重要になるのではないかなというふうに私感じてます。で、今まで個人的に、祈られた方も多いと思いますけど、例えばですね、ご家族、それから、旦那さんがクリスチャンじゃない場合難しいですけど、友達とかですね。で、私の場合は、妻が、クリスチャンですので、妻と祈るとかね。そういう、一緒にですね、心を一つに、そしてその中に主を入れて、喜びと悲しみを共に共有した状況で祈るということが求められているというふうに感じました。はい、以上です。
私の方ですが、非常に面白いですね。ある意味同じですね。テーマ、今日は苦しみを共有するという、テーマをつけたんですが、世の中非常に今年のキーワード通り混乱で、G20 行われてね、金融安定どうのこうの、いろんなことされているんですが、まだまだ、相当に混乱しますね。で、あのトヨタがもう、人員整理を始め、アメリカの GM がもう株価3ドル割っちゃった。 GM ですよ。そういう状況の中で、 まあ、要するにですね、これは世の中の状況を見ると非常に絶望的というか失望することばかりなんですが、ある意味で、まあ、主のチャンスであるというのを感じですね。で、まあ、民数記、あ、それは今日のですね、まあ、これも本当不思議ですね、まあ、今の兄弟のメッセージもそうでしたが、ウォッチマン・ミノスのアラミエノモですね、これ、まあ、いつもメッセージを用意してからこれを翻訳してるんですよと、なぜか知らないけども同じことを書かれてるんでね。で、なんでだって非常に不思議なんです。で、今日のね、まあ、ウォッチマン・ミノスのですね、語りかけは、イエスは神の身に挙げられ約束された聖霊を父から受けて注いでくださった。で、要するに、奉仕するため、まあ、祈るためと言ってもいいし、ね、神に仕えるためにどのようにして御霊を得るのだろうか、牢獄か、ね、懇願か、断食自己否定で自分を痛めつけることなのか、違うよと。罪の許しはただ恵みだけでしたよね。それは主は十字架につけられたゆえ、死なれたゆえに許された。私たちの何かが入る分がそこにあります？ない。これ向こう側の責任というか、向こう側の証、十字架っていうのはキリスト神の証のためなんですね。人間が高価でかっこいいから仕方なしに十字架について身代わりになったんじゃないんです。あれはキリスト神の証のためなんです。そしてこれに関して私たちは十字架につくことできます？私たちにはできないんです。ですからこの贖いについては、イエスが死なれたゆえに許された、自動的です。じゃあ御霊もどうか、これは主が御座に挙げられたからだ。ヨハネの7章にありますね、来たるべき、信じる者たちが受けようとしている御霊のことを言われた。川川となってね、流れてる、これは主が栄光を受けた後受けるべき栄光というのは、主の栄光というのは十字架と復活ですよ。そして今主は御座についておられる。だから御霊を私たちは得るんです。私の何かによります？断食祈祷二十何日間やりましたとかね、哲学祈祷でやりました、ノー。よく言うでしょ、なんか偉い先生と言って安心受けたから御霊を受けました、ノー。私たちは誰のおかげで御霊を受けるのか、神が、キリストが御座についたからです。つまりキリストが公表されたことのゆえに私たちは御霊を得るわけ。これって解放じゃない、解放でしょ。私たちが何かやってようやくその果てに得るんじゃない、私たちはもうすでにキリストが挙げられたから自動的に得るんですよ。信じます？ハレルヤ、おしまい。ハレルヤ。祈りもそうです。祈りが叶えられたもう御霊が一つになって祈る。御霊っていうのはどなたを証しするお方が、キリストです。ですから2人または3人がいるとき、御霊を持った兄弟姉妹がいるときには、そこに主は御霊によって臨在している。その御霊が祈る通り祈るというのはキリストの祈りなんです。キリストが祈った祈りを父は無視されます？されない。百発百中です。で、そのために今日私がですね、語りたいことは、まあ、こういう混乱の中で非常にある意味で人間の尊厳が痛めつけられている。で、先ほど訴えるものがいるって言いましたよね。訴えるものはですね、今人間を損ねているんですよ。損ねている。で、いわゆるあの新自由主義っていうものが、この2000年に入ってから入ってきましたね。で、自由競争、強いやつはどんどん強くなる、弱いやつは落ちこぼれればいい。ですから今年収300万未満の人が1200万人もいるようになってしまった。働いてる人の3分の1が、まあ要するに日雇いですよ、派遣とかね、こういう状況になってしまう。人間の尊厳というのはみんなどっか行っちゃってるんですよ。それでへんてこな、ね、妄想を持った人たちが変な犯罪を犯す。何ビデオ個室に火つけたり、 ね、秋晴れ持ってやったり、最近なんかトラックを突っ込んで誰でもいいから引き殺そうでやった、ああいう事件が起きている。これは人間の尊厳が痛めつけられている。サタンは何て言ってる？ほら見ろ、人間なんつうのは俺の手の元にあると、見ろ俺がちょっと命じれば火をつけるぞと、ね、車で突っ込むんだぞと、こういうふうにしてサタンは今神に対して、神を恥ずかしめようとしてるんですよ。神を引きずり下ろそうとしているんです。なぜ？神の栄光を人間は持ってるでしょ。神の形に作られている。ですからその神を痛めつけるためには、この人間を痛めつければいいんです。そうでしょ。サタンは人間に対して何を持ってるわけ？嫉妬です、ジェラシーです。兄弟姉妹の間で一番お互いを損ねるものはジェラシーです、嫉妬、妬みです。なんで私はあの人だけ？こういう嫉妬は怪我します。これはサタンの霊です。えめん。我々はこのサタンの霊につくのか、主の霊につくのか、クリスチャンであっても絶えず問われています。もし自分を主張してサタンの霊で、私は、これはもうサタンの霊のもとにある証拠です。これサタンが喜ぶんですよ。ほら見たことか、こいつは見ろ、ね、クリスチャンだと言いながらこれ見てみろ、神よこれを見ろ、これがサタンです。我々はそういうふうにサタンの訴えを聞く必要ないと今兄弟言われました。私たちは何があるわけ？主の血があるんです。訴えるものに対しては主の血と御言葉によって勝利する。サタンこう書いてある。そのためには自分を退けなきゃいけないんですよ。自己主張のためにイエスの皆によってなりません。パウロじゃなくて誰か使徒行伝になりますよね。なんて言ったっけ、名前先に飛ぶんですけど、イエスの名によってって、私はパウロも知ってる、お前も、イエスも知ってる、しかしお前は何者だって飛びかかられちゃったのがいますよね。あれはなんで？自分の栄光のためにやろうとするからです。我々が主の皆を使う、主の権威を使うっていうのは自分の栄光のためじゃない。自分を退けた時に初めて権威が望むんです。格好ばっかりやってるわけ、悪霊降りたりとか言ってね、ナンセンスです。あれはますます神の名を貶めます。で、この、苦しみを共有するということですね。民数記の11章をですね、見てほしいんですけども、ご存知のように、イスラエル人はアラノを旅していた。40年間ね。何を40年間旅するのか。でも、あっという間に人生経ちますよね。婚姻屋のごとし、ね、額なりがなしです。で、住所に言うと、さて、民はひどく不平を鳴らして主につぶやいた。主はこれを聞いて怒りを燃やし、主の荷が彼らに向かって燃え上がり、宿営の橋を舐め尽くした。すると民はモーセに向かってわめいた。それでモーセが主に祈るとその火は消えた。モーセはここで民の何をしたわけ？取りなしをしたのね。民がブツブツ言ってる。それをか民は、あ、モーセは取りなしをした。我々の祈りもどう？しばしばこんなようなもんですね。ブツブツブツ。しかしそれに対してモーセっていうのは、これはあのエジプトの地から民を、ね、あのバプテスマを通して、バプテスマというのは後悔です、あの後悔の渡りを通して私たちを、救いへともたらしたイエスの方です。ですからモーセがやっていることっていうのは、イエスがやることをやってくださったこと、あるいはやってくださるであろうことの方なんです。ここで不平不満をもですね、モーセは取り出した。そして主の日が彼らに向かって燃え上がった。その場所の名をタブエラと呼んだ。神の火は焼き尽くす日で、我々の中にあるいろんな、古いものの痕跡、こういうものを焼き尽くす、タブエラで、これ意味がそこに書いてありますね。3節、燃える火の五根、パールの派生物と書いてありますが、この中で焼き尽くす炎が、燃え上がった。また彼のうちに混じってきていた者が激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いていった。ああ、肉が食べたい、これ食べたいじゃない、肉が食いてえって言ったんだよこれは。この民の中に必ずほら混じってきている者がいるんです。 これ教会も同じ、混じってる、霊が違うものが混じります。必ずかき回します。そしてイスラエル人もこれにね、欲望に駆られ、イスラエル人も同調して、あるいは座って泣いて、肉が食いて、エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも食っていたではないか。だが今や私たちの、俺たちですね、これ喉が干からびてしまった。何もなくてこのマナを見るだけだ。これが神の民の叫びです。我々ね、例えば、同じことね、何を求める、例えば集会、ここで何を求めるか、神の著しい技だとかね、まあ、僕期待されたんですけど、日本でリバイバルのね、リバイバリストとなって旗を立てて、その旗のもとにわーっと人がね群がる、そんなことしないと私はノーです。そういういろんな期待とか動機を持ってくる人が失望するんです。私たちはここで何をしているか、ある意味でマナを食べてるだけですから、こういう派手なニラ、玉ねぎ、ニンニク、魚、臭いもんばっかしてそうでしょ。そういうね、臭いものを欲しい人は行きゃいいの、なんとか金様の集会とか正解とかね、そういう派手なもの、人生で成功するもの、そういうものを求めたい人は行けばいいんです、そっちへ。我々はこのマナを求めている。なぜ、主は誠の天からのマナなんです。それはある意味で単調、しかしコエンドロの種のようにブドラハのようであった。で、非常にね、味は美味しいクリームのようであった。これを集めて引き薄で引いて、薄でついて鍋に入れて、そしてパン菓子にして食べたんでしょ。これが今私たちがやっていることです。しかしこのニラとかなんとか、こういう、まあ、何、派手な臭いものが欲しい人、刺激が欲しい人、行けないんです、そういうところへ、臭いところへ。我々はこのマナを淡々と食べ続ける。しかしこれに飽き足らない人が必ずこういう叫びを上げるようになるんです。あれをせよ、これをせよ、ああせよ、こうせよ。これがこの民の中で起きたこと。で、それに対して、十節ね、モーセは民やその家族ごとにそれぞれ自分の天幕の言いで泣くのを聞いた。主の怒りは激しく燃え上がり、モーセも腹立たしく思った。モーセは主に申し上げた。なぜあなたはしもべを苦しめるのか。なぜ私のはあなたのご好意をいただけないのでしょう。なぜこの全ての民の重荷を私に負わされるのでしょう。私がこの全ての民を払ったのか、それとも私が彼らを産んだのか。それなのにあなたは私に乳母が血の身を抱きかかえるように、彼らはあなたの胸に抱き、私が彼らの先祖たちに叱った地に連れて行くと言われるのでしょうか。どこから私を肉を得てこの民全体に与えねばならないのでしょう。彼らは私に泣き叫び、私たちに肉を与えてくれと叫んで言うのです。私だけがこの民全体を追うことはできない。私には重すぎる。こんな仕打ちをするならお願いですから私を殺してくれ。こんな苦しみに私を忘れてくれ。なんとモーセまでこの同じ霊に乗っけられちゃったんですよ。彼は取りなし人、リーダーでしたけれども、同じ霊を持って歌いちゃった。で、これね、ちょっと考えてみてほしいんですが、エジプトでですね、タダで魚食べてましたかね。キュウリとかスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニク、彼食べてたんですかね。彼奴隷ですよ。あのね、我々のね、記憶っていうのはね、歪むね。私たちの記憶っていうのは微妙に自分に都合のいいようにこう変形してですね、あの話がこの話にパッと変わってるんです。ですから人の証言っていうのはまず嘘が入ってると思ってください。特に病気の人、どんどん変わります、どんどん変わります。このね、この記憶の誤謬というんですけども、私の記憶は嘘を言う、それを信じてるんだよ。でしょ、私たちはこのうまいものを食ってたではないか、今の頃はなんだこの生活は、彼ら飢え死にするわけ。違う、マナは十分に与えられていたんですよ。その日の分に十分に与えられていた。誰も足りないものはない、余るものもない。それなのに彼らはつぶやく。これが人と言われるものの本質です。それで、そのつぶやきに油を注ぐのは誰？サタンです。やれ、つぶやけ、神の名を恥ずかしだよ。で、モーセもこれでね、やってられねえよ、これドクター・ルートの叫びでもあります。やってられねえ や皆さん言ってんだよ、日本キリスト教っていうのを言ってるんですね。こんなのやってられない、おかしな世界ね。最近読んだ本で養老先生って、あの東大の解剖学の先生がですね、書いた本があるんですね。今あの環境問題どうのこうのって、嘘だっていうことを彼言ってる。で世間はもう環境問題一緒でしょ。日本人っていうのはある価値観にね閉じ込められるとそれだけになるんですよ。だからあれタモガミクロン論文、あの人面白いですね。ね、あれに対しても世間がガッカ言ってるぞ。おかしい、いいじゃん、言ったっていいじゃん。ああね、日本人はね一つの価値観にピッと染まっちゃう、その集団ヒステリーを起こします、ね、そういう風になってきますとおかしくなる。むしろタモガミさんの方がなんか正論言ってるかもしれないよ。国会で堂々としてたでしょ、彼の方がでしょ。その養老先生言ってます。この日本社会の中で私が変なのか世間が変なのかと問われれば、私が変と答えますでしょう。なぜなら世間はいっぱいいて私は一人しかいませんから。私は若い頃からそう思ってきました。彼はそう言ってるんだよ。私も言いたい、日本キリスト教が変なのかドクター・ルークが変なのか、そう問われたらドクター・ルークが変と答えますと。なぜなら日本キリスト教はたくさんいるのに私は一人だけですから、若い時からそう思ってきました。日本キリスト教の常識は病気です。おかしいね、おかしい。記憶の誤謬があってですね、それがブワッと蔓延してくると、それがもっともらしくなる盗作の世界になってくるんです。その霊が蔓延してくると、それに乗っけられちゃうわけ。モーセも同じね、乗っけられちゃう。そしてモーセは、こうやって主に対して訴えた。そしたら注目節、主はモーセに仰せられた、イスラエルの長老たちから70人を集めようと、ね、してあなたのそばに立たせよう。私は降りていて、そのところであなたと語り、あなたの上にある霊のいくらかを取って彼らの上に置こう。それで彼らの民の重荷をあなたと共に置い、あなたはただ一人で追うことがないようにしよう。はい、これ大事なこと、共有するというね、理をお互いに追い合うということね。でこれはただ単にいい、私がね、なんか牧師です、あんたは何々係、あんたは何々係、忠実に収めてください、そういうことを言ってんじゃない。本質は何か、あなたの霊にある、ね、いくらかを取ってまず彼らに分けるんですよ。わかります。この神のための働きというのは、モーセに与えられていた神の霊が分かち与えられることによって、で初めてその重荷を分担しちゃうことができるんです。これを霊を分かち合わないでただ単に投げちゃう、丸投げする。麻生さん2兆円1人1万2000円皆さんもらいたい。あれもっと頭使えよ、2兆円あったらね、よほどちゃんとしたことができますよ。経済で常数効果ってのもある。2兆円投資して、それが10億の10兆の働きをすると、前とかそんなものは、ね、お金が交換されるだけで何にも生み出さない。これも花見酒の経済って言うんですよ。ハッちゃんとクマさんがいた、ハッちゃんが酒瓶持ってる、クマさんがね、あのお金リブかなんか持ってる、お互い交換してね、お出前お金もらって酒飲んだ、でまた交換して酒飲んだ、最後残ったのは何か空瓶だけだった。あれ俺たちおかしいか。これが花見酒の経済です。これやろうとしてんだよ今日本、愚かな。そしてなんと全部そのややこしいことは地方に任せると丸投げしたと。無意味です。神の技もそう、ただ単に丸投げしたと無意味。霊が分かち与えられた上で丸投げになるわけ。この時がね、本当の意味で担うことができるということです。モーセというのは誰を証ししてますか。まことのモーセは誰。キリストです。私たちは今キリストの持っていい霊を、油塗りを、アノイティングを無尽蔵に受けたお方はキリストです。そのお方が頭にいて、その方から垂れてくる油が私たちに分与されているわけだから、よくね、聖霊様の注ぎとかやってる人たちがいます、あの匂いをする人たちが。あれはキリストの当主権に服してないのが、自分が満たされたいから、自分が何かをしたいから、ね、自分の動機から行っているに過ぎない。 だから変な霊を受けるわけでしょ。私たちに大事なのは、もし霊に扱いたいならば、この誠にその霊を無尽蔵に受けたお方に服することです。僕ある人に聞いたんだよ、これ精霊派のなんとか新聞っていうのの社長さんに、あなたはキリストの党首権に服してますか、キリストの党首権って知ってるって聞いたの。知らない。じゃあそれであなたは精霊の救いとか求めてるのか。そういえばそうだ、おかしいですね。精霊派の精霊知らず、医者のね、医者って最近過労死するのいっぱいいるんですよ、荒野の白馬が。我々が霊を受けるコツは、このお方に服することです。その時キリストが受けた、モーセに与えられた霊が分かち与えられたように、キリストの受けていた霊が我々に分かち与えられる。それによって私たちはキリストの重荷を担うことができるんです。これが原則です。そして苦しみっていうのはですね、ちょっと見てみたいんですけども、よく苦しみに預かるっていうんですが、多くの人はほとんど不毛な苦しみやってます。自作自演のね、クリスチャン見ててね、ほんとなんかおめでたい人多いなって、ご苦労様な人多いな、苦しんでます、私は苦しんでます、ナンセンスです。苦しみの中に我々はいいですか、本当の苦しみと意味のない苦しみがあるんです。でまずこの、ヘブル2の12と欲しいんですが、神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼の救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされた。この救いの創始者ってのは誰でも言ってます、もちろんキリストです。このキリストの苦しみは不毛な苦しみでした？違う、私たちを生み出したんです。ご自分の体を生み出したり、ご自分の花嫁を得ることができたんです。一粒の麦が多くの麦を生み出したんですね。これは第2コリント7章、第2コリント7章、9から10こう書いてあります。今は喜んでいる、あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めた。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちのため何の害も受けなかった。神の御心に沿った、あるいは神によった悲しみ、あるいはこれ苦しみと言ってもいいかもしれない、は悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせる。これ悔いのないっていうのは、あれ悔いがないのに悔い改め生じる、悔いっていうのはこれ後悔で、自分の今までの過去をね、ダメだダメだって言っている苦しみですよ。こういうのは無意味だ。悔い改めってどういう意味でしたっけ。悔い改めってのはメタノイアというのは方向を変えるということです。ですから、ね、神による悲しみは後悔のない救いに至る方向、向きの方向を変える心を生じさせるが、世の悲しみあるいは苦しみは何をもたらす、死をもたらす。ですから私たちはこの苦しみとしまして、本当の意味で身を結ぶ苦しみに預かるべきです。つまらん苦しみに預かっている人は山ほど多すぎます。で相談いろいろ来るでしょ、あなたの苦しみ無意味だよ、本当は言いたいんだよ私は、あれ自作自演やってんじゃん、わかる、自分で自分の髪の毛引っ張って、髪の毛が開いていて、でも飛べない飛べない、自分で引っ張ってから痛いんでしょ、自分で自分の首絞めてんでしょ、自分で自作自演でやってんだよ、余計なことやって、自分はああ自分迫害されて、いや自分はもう、みんなからね、ああいやサタンにやられて、悪霊にやられて、自作自演です。ナンセンス。こんなもの何十年やろうと何にも見ません。本当の苦しみはその人を変えていきます。ですから変わらない人ってのはもうどこか間違ってる。我々はどんどん変わっていく、その人から醸し出されるね、香りが変わってくるんです。とは10年同じ、私は10年年を取りません、変わりません、いいことのよう、ノー、我々はどんどん変わるべきです。外はどんどんでしょうけれども、うちはどんどんと変わっていく。その変わったっていうね、その 感触が伝わってくるわけ。わかります？あ、この人変わってきてる、変わってる。この人の苦しみは実を結ぶ苦しみなんです。私たちは不毛な苦しみはこれサタンから来るんですよ。世のものです。拒否しています。追う必要なし。私たちはこの本当に苦しみ、あのキリストが味わう、ね、苦しみを分担されるんですよ。ピリピ3の10節、パウロはこう言っている。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に到達したい。でこれによってですね、パウロは別のところに言ってますね、死が私たちに働くときに命はあなた方の中に働くと言ってるんです。フィリピのどこでしたっけ、別のところに言ってますね。私は死が私に働くとき命があなた方に働くんだ。つまり私たちが預かるキリストの苦しみっていうのは何を生み出すわけ、必ず命を生み出すんです。コロサイ 1-24、 これパウロは自分の経験を言っている。ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしている、そしてキリストの体のために私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしている、あるいは別訳、満たすために私の分を果たしているって言ってるわけ。キリストが私たちをあがなうため、いいですか、私たちをあがなうために流された血を流すための苦しみ、あれは私たちが参加できませんよ。我々の血流れるところで全く無意味です。あれはユニークにキリストのもの。しかし今この地上においてキリストがね、モーセの持っていた重荷を私たちに負ってくれと言っている、そのキリストのうめきみたいなものっていうのは聞こえません。なぜ、もし私たちがそれを負わなかったらキリストは地上で御業をなされないんですよ。今地上で神がなんかね、稲妻かなんかね、あるいは、神に反逆してるやつに雷を落とすとね、神に反逆したものには全部荒らしてもってね流しちゃうと、そういうふうに神は働くお方違う。神は非常に繊細な摂理の中で人々の心を叩き悔い改めへと導くんでしょ。そのためにもうキリストは苦しんでくれたんです、一度限り。これはキリストのものです。しかしその苦しんだキリストの解き放った命を私たちが今度人々に分かち合うときには、私たちが苦しみを受けなきゃいけないんですよ。これがキリストの体のために私がね苦しんで自分の分を果たしているって言ってるんです、パウロは。ですからパウロは自分が何をするかっていうことをよく知っていたわけ。そのためにもう一回民数記に戻りますが、民数記の11章、これ自分の説を見てください。私は降りていって、はい、主はもうすでにどうしましたっけ、神はもうすでに降りてくださったんですね。神は私たちの間に幕屋を張られたんです。降りてくださったんです。ですからこの降りていくっていうのは新約においてはもう成就された、そしてそのところであなたと語るイエスは人として2000年前にあの地で人々と語り合ったお方です、ね、これも成就している。そしてあなたの上にある霊のいくらかを取ってキリストの上に宿った、注がれていた、ね、そして内側にいた御霊、神の霊を私たちのために解放したんですよ。そしてあなたと共、あなたの上に置こう、もう私の上だけじゃない、私の中に置かれたんです。旧約時代は上に置かれてますから取り去られることもあったんですよ、不従順したら。サムソンだとか、ね、サウル、
あれだけ素晴らしい技をしたのに取り去られたんですよ。神の霊は去っちゃったんですよ。しかし私たちから神の霊はもう去らない。なぜ私たちのうちに命になってるんだと。それをキリストは行ってくれたんだよ。ご自分のうちにある命を私たちに分けてくださったんです。それを取り消すことはもう誰にもできない。そしてその後、それを私たちの中ベロベロベロって酔っ払ってね、床転がったりね、金馬またやってんだろ、金馬ってやつ、金粉金馬までやってるんですよ。なんで懲りないのかな。もし神の技ならさ、本当の歯を生やしてくれるでしょ。なんでわざわざ金馬だおかしい。我々はね、何を求めるんですか。命です。この命はキリストが裂かれることによって閉じ込められていた命が、そこからその傷口から私たちへと分かち与えられてきた。そしてそれによってこのキリストが持っていた重荷を私たちも担えるようになるんですよ。私たちが酔っ払ってね、床の上転がってね、そんなことするためじゃない。私たちがキリストの苦しみを委ねられるということです。はっきり言います。成長してない人にはキリストは苦しみを委ねません。勝手にやってろ、どうぞ自己満足追求しなさい。私たちが少し成長してくる、前進してくる、終えますか。私が今まで自分で担ってきたこの分をあなたは終えますか、あれ追ってくださいますかと、キリストは私に尋ねるのよ。私にノーって言ったらもうシュッといいです。主は押し付けません。私たちがもしそれを追うことを避けているんであれば、気持ちよくなりたいこと、ハッピーな福音、この前回見せたこの人生成功するためにこういうものを求めているんであれば、神はどうぞどうぞハッピーになってください、どうぞ人生成功してください、どうぞね、もう神の VIP だなんだしなんだけど、どうぞ自由にどうぞ。これが私たちとの心を分けるということです。私の動機がどこにあるかで、神は苦しみを、あの重荷を私たちにこう少しずつ負ってくださいますか。もしそれに対して私たちが拒否したら、主はね、きつすぎますね。それも寂しいです。子供が小さい頃はね、子供自分勝手にさせていいんですよ、思わず。だけど大きくなってきたらね、このパパが追ってるもの、どれだけのものを追ってるか分かる、ね、分かってそれを追ってくれるかい。もしそれに対して息子がね、それを追う、これは嬉しいですよ。でしょ。キリストはそれを私たちに求めているわけ。キリストはその苦しみをモーセのように一人で追っていたわけ。全部一人で追って、一人で十字架についたんです。あれは究極の孤独でしょ。父からも見捨てられたんですよ。究極の孤独の中を彼は通った。しかし今度はその傷によって、そこから流れた、ね、命、この傷から流れた命が私たちに分与されることによって、霊が分かち与えられることによって、終えるであろう、ね、そういう、まあ、なんていうのかな、こう得たわけですよ。孤独だったキリストは自分で全部モーセのように嘆いていたかもしれない。だけどそのキリストが今度ちょっと自分の重荷を委ねることのできる、そういう兄弟姉妹を得たわけ。わかります。これが十字架です。ですから神の目から見て、この同じものを追ってくれる、そういうね、兄弟姉妹が我々が与えられたということは大いなる喜びなんです。この喜びをキリストは今感じておられるかどうか。ハレルヤ。私たちがもしそこに答えるのであれば、これは大いなるキリストの栄光です。栄光に預かるために私たちは何に預かる人は苦しみです。第1ペトロ4の13、 むしろキリストの苦しみに預かれる。その前にはあなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練と、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。もしキリストの名のために非難を受けるならあなた方は幸い。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の霊が御霊があなた方のうちにとどまってくださるからであると。前も言ったと思いますけど、ウォッチマン・ニーがですね、彼非常に優秀な学生だった。でもういわゆる全部放棄してね、死のためだけに使える。で、彼は結核やったのね、結核でもうね、よれよれになって死に損なってね、杖ついてなんかもうこうやって街を歩いていたらしい。そしたらね、彼に目をかけていたその先生がですね、なんか君はみすぼらしくなったなと一言道で会った時に彼に言った。その時に彼はものすごい惨めさと屈辱とね、なんかこうどうしようもない気持ちを得た。もうだー、何なんだ、全部が崩れ落ちるような。ところがその後栄光の霊が臨んだ。彼はそれで、ね、輝いたんです。そういう時はむしろ神の栄光の霊が格別に臨みます。何かの内側からね、輝き出るような。外側はもうクラッシュしてます。しかし内側が神の霊のね、輝きが輝くんですよ。自分でも分かる。これがウォッチマンに預かった。私たちも同じです。この栄光の霊が私たちのとどまる、望みます。格別に神が良しとしている証がその人から輝くんです。苦難に預かるということは、私たちは幸いなんですよ。それはなぜ委ねられているということです。天の父がそのブーム、あなたにはこれ、あなたにはこれ、あなたがそれを担えるように、もうすでに霊を分かち与え、その霊が私たちにね、重りを支えるだけのブームを私たちに用意してくれているわけですから、いわゆるハッピーになれる福音だとかリバイバルの、こんなものは詐欺です。前回も言った、本当にキリストを受け入れるのであればね、あなたは失います。名誉、地位、お金、いろんなものを失うでしょう。友達を失うでしょう。失うでしょう。これが福音です。こんなもの嘘です。こんなもの選択です。我々がこのキリストの苦しみを受けるということは、同時にそのキリストの栄光の霊に預かるということ。ハレルヤ。これは本当に不思議なことなのよ。徹底的にね、ある意味で行き着くところまで行ったとき、そこは輝くんですよ。これが神の約束です。そして主はいい、このもう一回民数記11章に戻ってほしいんですけど、神の民ね、彼らはね、ブツブツ不平を言ったんですよ。不平を言った。肉は食い、食べてもなかったんだよね、玉ねぎだなんだ、全然嘘を言っていた。それに対して神はね、何をしたか、じゃあ食べさせるって言ってるんですよ。19節、ニュージョースというね、あなたは民に言わねばならない、明日のために身をまず清めよ、あなた方は肉が食べられるって言ってるんですよ。そしてあなた方が泣いて肉が食べたい、エジプトがよかったと主につぶやいて言ったからだ。主は肉をくださる、あなた方は肉が食べられる。民は不平不満を言ったのよ。嘘の証言をして、ね、食べてもないものをなんかぐつぐつ言ったのよ。しかしそれに対して神は何と言ったか、食べられるって言う。なぜ、なぜ。主はね、これ私の経験も言いますけど、つぶやき、いろんなことに対して文句言う、かなり自分勝手な祈り、答えられるまさに宝くじの話ありましたけどね、まあ、宝くじが当たるかどうか私は保証しませんけど、相当に自分の何かから出ていた祈りなんだけど答えられる。なぜでしょう、ね、 それはしかもですよ、あなた方が食べるのは1日や2日や5日や10日や20日ではない、1ヶ月もいいんですか師匠、こんなに甘やかしてるあのね、甘やかすっていうことも、変な甘やかしは子供をスポイルします。いい甘やかしは子供をむしろ成長させます。それは何かっていうと、ここで主はなんでこのね不平のために答えたんですか。それはあなた方のうちの我を主をないがしろにして見舞いなき、なぜこうして私たちはエジプトから出てきたのだろうと言ったからだ。主をないがしろにしたんだよこの民は。なのに主は1ヶ月も、なぜ。もしここでですね、神の民がブツブツつぶやいた、神がですね、お前らどこでも行け、もうそういう処遇をここでしたとします、喜ぶのは誰。サタンです。神は目的を持って彼らを導き出した。神が始めたことなんだ。信仰の創始者を苦しみを持って全うしたと書いてある。神がなしたでしょ。神はそれを最後まで完成させる。つまり神ご自身の証のためです。で、その私たちがね、自分勝手、ああ、ルークさんそう言ったから、じゃあ、私、この年末、ジャンボに向かって、断食、ね、徹夜祈祷、やります。ああ、やるのもいい。そう思いないために、神の証のためなんだ。つまり私たちがもし、自分勝手に出たとしても、それがむしろ神の真実を証しするための機会となるのであれば、大いに神はそれを用います。そしてこういうブツさいうレンチの口を塞ぐんです。敵の口を塞ぐんです。えめ、神は真実である。神の救いは完璧である。神の証のために彼は1ヶ月も与える。そしたらモーセ何と言った。私と一緒にいる民は徒歩の男子だけで60万、しかも彼らに、ね、肉を与え1ヶ月食べさせる。できるわけがないでしょう。羊の群れ、牛の群れ掘るんだって無理だ。私たちはこういう神の言葉があった時にすぐ自分を見るわけ。私もね、まあ、ある言葉を得てるんですね。で、まだ語りませんけども、その時なんて僕は答えたか。まさか、見てください、あのアブラハムとサラにね、あなたは来年子供を産むと、私はもう99、旦那は100だ。笑ったね、私も笑った神は何を言うんですか。本当に笑いが出てきちゃうんです。 , 笑いが出ちゃったんです本当に。だからあのイサクってのは笑うっていう意味なんでね、あれ本当かなと思ったけど本当です。あまりにも自分の今目先のことと違うことを神が語ったら、私たちは笑います。何より寝ぼけたことをしようおっしゃるんですか。私はそう答えましたモーセも同じ。彼のために海の魚を全部集めても彼らに十分か。彼は自分を見たんですよ。必ず主はね、語るときに、あの、自分見ちゃいけないとは言わない。自分見ろ。自分が何か持ってる、自分が何か能力があるか、自分に何か権勢があるか、自分を見よう。見て徹底的に自分が笑えれば幸いです。100歳90歳のじじいばばあですよでしょ。笑うしかないじゃない笑うしかないの。私ばばあじじいよ。笑うしかないんです。アブラハムとサラはでしょ。しかし神の言葉はもうすでにあったでしょ。75の時このギャップ、自分は徹底的に笑うしかない。しかし神にはできる。主は何と言った。モーセに、主の手は短いのか、私の言葉が実現するかどうかは今わかる。これが主の証です。ね、主は自分の、あなたモーセお前自分見とるのかと、 お前は何にもないって言ってる。しかし私の手は短いのかって言ってる。私の手は十分だって言ってる。イザヤ55章、イザヤ書55章にありますね。55章の11節、まあ、その前を見るとですね、主を求めよ、6節ね、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ、悪者は己の道を捨て、富豪は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる、私の神に帰れ、豊かに許してくださる、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なる、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い、雨や雪が天から降っても元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように雨が降ったら無意味には降らないと言っている。私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを、誰の望むこと、私、主の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを遂行させ、成就する。まことにあなたが喜びを持って出て行き、安らかに導かれて行く。山と丘はあなた方の前に喜びの歌声を上げ、野の木々も皆手を打ち鳴らす。茨の代わりにもみの木が生え、おどろの代わりにミリトスが生える。これは主の、はい。誰の記念になってる？私が一生懸命断食祈祷やったから、徹夜やったから、私が一生懸命努力したから、誰の証しとかで主の記念となり、耐えることのない永遠の印となる。私たちがつぶやきの中から主に訴えたことも、主はそれを捉えてご自分の栄光のために1ヶ月間も飽くほどに肉を食べさせてくださる。誰の証のため、主の記念です。これによってつぶやく連中の口が塞がれるんですよ。もしこれ神が肉を与えなかったら、なんだ神は貧しいやつだと、サタンが喜んだりね、民がぶつくさ言ってのほったらかしにする。サタンが喜ぶんですよ。しかしそのサタンの口を神はご自分の豊かさを持って、ご自分の全能のパワーを持ってうずらを振らせたんでしょ。そして1ヶ月間食べ飽きたって言うんだよ。満腹して口から出るほどって、ね、書いてあるでしょ。口から出るほどになった、それくらいに食わしてもらったんですよ。神の豊かさは私たちの道徳観念、宗教観念を超えます。ぶつくさ言うものには我慢しなさい、何もしないあなたは我慢しなさい、これ人間です。神は違う。その場を用いてご自分の豊かさ、栄光を明かしする、ご自分の真実を明かしするんです、これが神の私たちに対する約束です。扱い方です。主の手が短いのか、主が語られたことは必ず望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成就する。それによってあなたの喜びがあなた方の前で、ね、あなたの喜びを持って出て、あなたは喜びを持って出ていく。山と丘はあなた方の前で喜びの歌声を上げるって言ってる。これが喜びになっていく。神の豊かさは私たちの道徳観念、宗教観念を超えます。エメン。明かしされるお方は誰？キリストです。お方、このお方が明かされる。私たちもそのためにこの苦しみが何かっていうとね、例えば今の状況、世の中を見るときに私たちも鈍感になってるんですよ。いちいち世の中のことにびっくり仰天したらやってられませんよ。でしょ。私たちね、本当に世の中のものを真に見て、それに対して心を砕くんであれば、まあ私たち精神病みますね。今の状況は日本経済見るようなおかしなのいっぱいあるから、あの人たちも気の毒です。哀れ、哀れです。 その苦しみに対して私たちがそれを担えるとすれば、もしその主がね、その状況を見てどのように感じているかっていう、その感性、感受性、我々鈍感なんです。あまり感じないね。世のいろんな悲惨見てですね、あまり感じない。なぜ？自分のことで精一杯、私のことで精一杯、私に自分のことで占有されている人は物が見えなくなります。見えなくなる、アインシュタイン、まあ、偉大人ですね、あの相対性理論を唱えた彼言ってますね。物事を最も正確に見ることができる人というのは自分から離れた人である。自分から離れた人は物事を正確に見ることができる。同時に神のその感受性、神というのはキリストというのはものすごく傷つきやすいお方ですよ。繊細なんです。非常に繊細ですから、もう本当に私のわずかな罪に対しても彼は傷つくんですよ。私はちょっと主のね、主の心とちょっと違うことをやる、これ傷つくんです。ものすごく繊細なんです。私は鈍感なんです。だから今この地を神が見ておられる、その傷つく、神が傷ついているというその痛みが私たちに伝達するかどうか。自分で目いっぱいの人は伝達しません。わからない。もし私が自分から離れているんであれば、その痛みがここに来るはずです。しかしその痛みは私たちを病気にしたりとか、私たちを滅ぼす痛みではない。神の苦しみはむしろ身を結ぶ苦しみになります。だからその苦しみが、あるいは痛みが私たちの心の中にあって、私たちは傷つかなきゃダメなんですよ。私たちが傷つくとき、切り裂かれるとき、ね、そこから命が流れていくわけ。だからキリストが傷を受けてそこから命が流れた、このパターンが私たちにおいても繰り返されるんです。わかります？だから私たちがもし本当にその、ね、主は言われましたよね、地上を見て言われた、飛びなし手がいない、見業をしたくてもみんなが鈍感で自分のことだけ求めている、神の民が、ね、わけのわからん踊り、ビワガロンド踊ってあーってやってね、自分勝手なことをやっている。神は見業を成し得ない、神は傷ついている。それを誰が汲み取ってくれるんだ、私が持っているこの重荷を誰が分担してくれるんだという、その神の心が僕らに伝わってくれば、私たちはそのどのくらいか分かりませんよ。神がどれほどのそういう重荷、あるいは世の中に対する、ね、気持ちを持っておられるか分からないんです。私たちは鈍感だから。だけどごくわずかちょっとそれを得ることができるかもしれない。そしたらその痛みに預かるとき、苦しみに預かるとき、私たちは何か内側からうめきが出てくるんです。ローマ書8章にありますね。ちょっと見てみましょうか。ローマ書8章にこう書いてあります。26節、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてください。私たちはどのように祈ったらよいかわからない、ね、しかし御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてください。祈りが深くなった時というのは言葉が出ないんですよ。だからさっき言った事前の祈りなんか出ない。人々の前でローローとね、こうやって祈って、最後にこの小さき者の祈りをたっとき主イエスキリストで何やっておささげ臭いって、こんなものは嘘です。本当に深いものに触れた時には深いうめきが出てくるだけです。言葉にならない。そして私たちのために取りなしてください。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられる。だから言葉にならなくていい。なぜなら御霊は神の御心に従って聖徒のために取りなしをしてくださるからである。そして神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてください。それは何のため？なぜなら神は多くの、ね、あらかじめ知っておられる人々を神御子の形に、原語では形作ろうとあらか 始め定めておられたからである。この目的のために私たちがその、ね、神のうめきを得て重荷を分けてもらってそれを祈るんですよ。私たちの持ってる分は1億分の1、1兆分の1かもしれませんよ。そのわずかなものが私たちの中にポッと来るときに私はうめくんです。それをうめくとき、そのうめきは全て神の御心に沿っている。御霊の思いが何かを神ご自身が知っておられるわけだから、私たちは言葉にならなくていいんです。なぜ？うめきを聞いた方が全部解読してくれる、だからしばしば自分が意識して祈った、ね、祈ってないのになんかその、状況が変わったりとか何か変化が起きたとかあるんです。それは御霊が取り出してくれているわけ、むしろなんかかっこよく祈ったあまりそういうのは聞かれませんね。私たちがそのうめきでふっとこう祈り出したものっていうのは叶えられる。この自分から離れてふっとこう見たもののままにふっとうめいた時、一言なんとかしてください。自分勝手かもしれない、子供のようにギャーギャーわきわめく、しかしその中にあっても主はご自分の証のためにそれを捉えてくれるんです。これが神の民の特権です。特権です。ですからピリピ書にありましたよね、全て、ね、神申し上げる、4章ですよ。何も思い煩わない。4章6節。あらゆる場合、あらゆる場合、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いより、あなた方の願い事を神に知っていただけって書いてある。これものすごく甘い言葉じゃありません。自分の中にある本心を誰かに知っていただけるってことは、これは孤独を癒します。でしょ。誰も分かってくれないの。ですから病気の人っていうのはものすごい孤独感を味わってます。なぜ分からないの、周りの人は。その人の病んだ世界は分かります。私たちは神に知っていただける特権を持っています。全て全部全部自分の心を添い出す。そうすれば人の全ての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくださるでしょう、ね、ですからあらゆるこの世、今まで、ね、今のこの世の中のこんな非常に人が痛めつけられているこの中で、私たちはまず感じるべきです。神の痛みを、そして神が負っている重荷を、ね、得るべきです。分けてもらうべきです。なんで私たちにはもうこのモーセにあった霊が分かち与えられているからです。もうすでに御霊は注がれているからです。野原は皆さんのうちにあるからです。その御霊はうめきを持って祈るからです。そのうめきはキリストのうめきですから、それはもう 100% 神は汲み取られるんですよ。ハレルヤ。これが新約の祭司の特権、働き、職務、任務です。そしてその今のこういう状況の中にまず一人一人の中に御国が植えられるんです。そしてそれが育っていくんです。それがまたその人を通してまた命がつながっていく、この命の輪を切らないこと。ですから皆さんが今救われている、それを皆さんの代で切らないこと、次へ次へと一人つなげればいい。その人が ね、私は大したことできない。しかし一人得たとする、その人が100人1000人に伝えるかもしれないんですよ。こうやって命の連鎖がつながっていくわけ。これを切らない、それが今私たち祭司としてねやるべき職務なの。そのためもこのキリストのまだ足りない苦しみ、これを私たちが少しでも担うかどうか。えめ、祈りましょう。あなたの苦しみであり、私の預かり知らないところにあります。ただそれは成し遂げられた、その事実のゆえに私たちは許されました。知ります。そしてあなたが高く上げられたことにより、復活の領域にあって座につかれたことにより、私たちに御霊が注がれたことを感謝いたします。私たちはもう得ておることを感謝いたします。これはただ求める、主をあなたを救い主として受け入れます。この時御霊は私の中に入ってくださるでありましょう。霊的信仰に対してあなたの霊がスッと入ってくださることを感謝いたします。今私たちにこのモーセの霊が分かち与えられました。それは何のためでありましょうか。私たちが自己満足のため、私たちが自分の賜物を自分の何かを高めるため、違います。モーセの持っていた誠のキリストを追っていた重荷を担うためであります。主よ、あなたが今この地をご覧になった時にどのようにご覧になっておられるのでありましょうか。神を信じない者は言うでしょう、なぜ神がいるのであれば世にこのような悲惨が満ちるのかと、なぜ神はこのような不正を許しておくのかと、このようなものがあるよう、このようなもの不正がある、これは神が許すならば神などはいないと世の人は訴えてありました。しかしあなたはその訴えに対しても答えます。私はあるものであると、私がどれほどにそのことを見てそれにおいて心を痛め傷つき切り裂かれ、またクリスチャンを通してすら イエスの名が低くされ、どのように神がそれを感じられておられるのか。主よ、私たちは自分に占有されているゆえに、あまりも鈍感なものであることを許してください。あなたがどのように感じておられるか、あなたの負っておられる苦しみに、思いに、私たちは負えません。私たちはそのごくわずかでも負うのであれば、私たちは直ちに潰されるでありましょう。神の苦しみをどうして私たちは負うことができましょう。しかし私たちには御霊が分け与えられたことを感謝いたします。この重荷を負ってくださるのはこの霊であります。権勢によらず、能力によらず、我が霊によると主は言われる。このキリストの霊に預かることが、キリストと苦しみを共にすることであると知るように、それはキリストの栄光にも預かるためである。むしろ恥ずかしめを受け、屈辱を受け、人々からあざけられるとき、あなた方は栄光の霊を受けるであろうと。我が名のゆえに苦しみを受けるのであれば、それはあなた方の栄光であると。主はあなたのこの御言葉、約束を感謝いたします。まず私たちにこのあなたの痛みを覚えさせてください。そしてその痛みを少し、ほんのわずか、私たちが担うことができますように。そのような兄弟姉妹の出現を、どれほどに主は喜ばれることでありましょうか。それはまたどれほど神にとっての栄光でありましょうか。子が父の重荷を負うと、その時の父の喜びを考えるよ。天の父も同じであると知るよ。御子イエス・キリストの重荷、それをあなた方が負うとき、どれほどに父は栄光を受けられ、どれほどに喜び、どれほどに満足されるであろうか。神の御心に沿った苦しみは多くの実を結ぶであろう。主よ、どうぞ私たちがその重荷を担えるに足りる、そういう成長したあなたのことを息子となることができますよ。単なるチャイルド、子供ではなく息子になることができますよ。そしてあなたは言われます。私の腕が短いのであろうか。モーセは自分を見ました。なぜできましょう。アブラムとサラは笑ってしまいました。主よ、何をおっしゃるのでしょうか。しかしそこに誠のイサク、笑うが生まれました。神の証であります。私たちは自分を見て笑ってしまうとき、自分を見てもすでに何らの希望も持たないとき、全てがついえるとき、あなた方は幸いである。私の手が短いのであろうか。私は必ず言い送ったことを成し遂げる。私の言葉は雨が降って実が結ぶように、地が潤されるように、一度語り出された私の言葉は必ず私の思いを成し遂げるであろう。権勢によらず、権勢によらず、能力によらず、我が霊によると主は言われる。私の霊は言い送った通りをなすであろう。それはあなたの栄光、主の栄光のためであり、私がそれをわずかに苦しみを持って祈り出すとき、御霊のうめきをうめくとき、わずかでも参加できますことを感謝いたします。キリストの苦しみの足りないところにわずかでも関わ わることができますことを感謝いたします。
これによって命が生み出され、命がつながるでありましょう。そして神の国がこの地を覆うようになるでありましょう。どうぞ主よ、そのような新約の栄光ある務めを私たちが全うすることができますように、このモーセの霊を私たちにくださいますように、使える霊を与えてくださいますように、祈る霊を私たちにくださいますように、埋めく霊をくださいますように、取り出しの霊を今くださいますように。
受けました。